NHK カルチャーアワー歴史再発見近代日本外交の歩み第25回、今回は日中国交回復と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
25回にわたって取り上げてまいりました近代日本外交の歩みも、今回がいよいよ最終回になります。今日は戦後日本外交のうち、中国政策の大転換が行われました日中国交回復について取り上げたいと思います。1952年、前にもお話しいたしましたけれども、アメリカの圧力の下で日本は台湾の中華民国政権というものを選ばざるを得なかった。この台湾の政権を中国を代表する政権として選択することを余儀なくされました。日本は中華人民共和国とは政経分離、すなわち外交関係は持たないけれども、貿易文化交流などを民間レベルでもって続けてきたわけであります。従いまして、日本が中国政策を転換させるには、アメリカの対中政策の転換なくしては考えられなかった。しかしながら、そうした事態は突然に今やってきたわけであります。1971年7月15日、アメリカは来年5月以前にニクソン大統領は中国を訪問し、両国の緊張緩和と関係改善を図ると発表したわけであります。いわゆるニクソンショックであります。なんと日本はこの正式発表の30分前にしか知らされなかった。いわゆるこの頭越しということで、日本は大変な衝撃を受けた。また同年秋の国連総会におきまして、中国が国連加盟を果たして台湾が脱退したことも日本にとって大きなショックを与えたわけであります。かつて国連に中国を招こうという、その中国招請案がいろんな国から出されます。そしてこれは単純過半数では乗り切れないと考えましたアメリカなどは、これ重要な事項なんだから、単純過半数ではなくて3分の2以上、例えば150カ国であれば76カ国ではなくて101カ国以上の賛成がなければこれはダメだということで葬ってきた。でもいよいよそれでも持たないと考えましたアメリカ、さらにはまた日本もそうだったわけでありますけれども、この逆重要事項ということを考えます。すなわち台湾を追放するということは重要なんだから、3分の2以上の賛成がなければ、逆に3分の1以上の反対があったらば、台湾は国連から追い出されることはない。両方とも中国を代表するところは自分だと言ってるわけでありますから、台湾が残る限り中国は入ってこない。あるいは複合二重代表制といって、中国を入れて常任二次国にするけれども、台湾はそのまま残して通常のメンバーとして置いておくというような案も考えられた。でしかしながら、結局台湾は中国が入るということで国際連合リニアを失われたと言って、自ら脱退をしていくという道を選んだわけであります。さて、なぜ急にこの米中接近というのは行われたのか。これはアメリカ側から見ると、対中国封じ込め政策が破綻したということであります。先ほどの国連の代表権問題しかり、さらにはフランス、カナダといった比較的アメリカに理解を示していた国々も次々とこの中国の政権を承認していったということ、これらによって封じ込め政策がもう破綻していく。さらにはまたベトナム戦争の影響によります国内不況とかドル引きとか反戦運動、そしてベトナム反戦の嵐というものはアメリカ国内のみならず世界各国でもって熾烈化してくるということであります。そのためにはベトナムの後ろにある中国と話し合わなければいけない、そしてこの戦争を早くやめて正常に戻らなければいけないというのが第2です。第3番目はニクソンが1972年に予定されている次期大統領選挙の再選に向けての実績作り、何か一つ大きなことをやって再選への弾みをつけたいということがあった。一方、中国側は文化大革命後の国内体制の整備であります。文化大革命というのは、造反有利、謀反には道理があるというスローガンのもとに紅衛兵などが出てくる、そして学校においても職場においても先生なり上司というものを批判することが日常的に行われるわけであります。 でこの文化大革命というものを収集して国内体制というものを整備するためにはアメリカからの輸入その他も必要だろうということが中国側にあった。第2番目には中ソ国境で両国の軍隊が衝突をいたしまして中国側にかなりの犠牲者が出た鎮宝島、これは中国側鎮宝島といいソ連側ダマンスキー島というわけでありますけれども、代表されるソ連の軍事的脅威の対応であります。中国は今まで戦争のやり方というと敵を奥地に引き込んで人民の波でもって埋め尽くすという溺れさせるといういわゆる人民戦争を展開していたわけでありますけれども、当時のソ連は中国側のそういうやり方を百も承知でありまして、このダマンスキー島というところでもってダーッと重火器兵力でもって撃ちましてパッと引く。中国側は多大の犠牲者を出しましてソ連の重火器兵力の恐ろしさというものを知ったわけで、そこで国内には深く壕を掘ってソ連の奇襲攻撃に備えようというスローガンがあふれまして、人々は体操脅威というものを非常に感じ始めた。こうした状況を見ておりましたのがニクソン大統領と、ニクソン大統領によってハーバード大学教授から大統領特別補佐官に任命されましたキッシンジャー博士であったわけであります。でニクソン大統領とキッシンジャーはこうした状況を見て次々と中国に対してシグナルを送ります。例えばニクソン大統領はそれまで議会で歴代大統領が中国を呼ぶときにレッドチャイナ、コミストチャイナ、赤い中国、共産中国と呼んでいたのは初めてピープルズリパブリックチャイナ、中華人民共和国という正式名称で呼ぶんですね。あるいはニクソン大統領のお嬢さんがアイゼンハワー元大統領のお孫さんと婚約をした。その大統領版の記者が、いや大統領おめでとうございます、ありがとう、いや娘夫婦はないつか中国に旅行するようなことがあるかもしれないんだよ、あそうですか、言って記者は大統領娘夫婦がいつか中国に旅行することがあるかもしれないと語る。ニクソンは誰に向かって言ってんだ、それを読むであろう北京の周恩来に向けてのメッセージなんですね。で北京の周恩来は世界各国の要人の重要な発言とかあるいは新聞論調などを毎日中国語に訳させまして読んでる。で当然このニクソンの発言というのをそれに乗るわけでありまして、お中国に対するアメリカの姿勢変わったなということでもってわかるんですね。さらにはまた台湾海峡をアメリカ海軍が定時にパトロールしておりまして、これを累次に切り替える。あるいは中国製品を今までアメリカに持ち込んではいけないと言っていたけれども100ドルまでだったら持ち込んでもいいというようないろんなそのシグナルを出していくわけで、そしてアメリカ中国双方と国交のありますルーマニアとパキスタンを使って中国への干渉というものを探る。ある日キッシンジャー補佐官がホワイトハウスの廊下を走ってやってきます。大統領とうとう返事来ましたよ、今アメリカ駐在のパキスタンの大使から次のような手紙が来ました。これは周恩来からニクソンに宛てた手紙でありまして、米中関係について話し合いたいので叱るべき人を中国に起こしてほしい、もう君しかないということでキッシンジャーに行くことになった。しかしながらこれはもう極秘でやらなければいけないわけであります。そこでキッシンジャーは南アジア旅行に出発をいたしまして、パキスタンのイスラマバードに着いた時体調を崩したということでヤヒヤカーン大統領の別荘でもって静養するということになった。そしてホロを掲げた車が何台も別荘に向かっていくわけでありますけど、もちろんそこにはキッシンジャーは乗ってない。キッシンジャーはイスラマバードの空港から北京行きの飛行機に乗り込んだわけであります。そして周恩来首相とじっくり話し合った結果、先ほど言いましたようなニクソン大統領の訪中発表といういわゆるニクソンショックに今なったわけです。さて当時佐藤首相は沖縄返還に取り組んでおりまして、1972年2月のニクソン大統領の訪問の結果生じた冷戦の根本的な変化にいかに対応すべきか模索を繰り返していたわけです。ニクソンショックというのは本当に佐藤首相にとってあまり愉快ではなかったと見えて、それ以前対中政策について重要な変更があるときは事前に教えるから、実際はこの正式発表の30分前だったわけですね。そこでニクソン大統領が世紀の出来事だと言ってるんだからそれでいいんだろう、非常にニュースを聞いたとき佐藤首相は機嫌が悪かったというふうに伝えられております。そして佐藤首相はどうするか、 でその一つが福田当時の外務大臣のアヒル外交発言に示されますように、すなわち表面ではわからないけれども水面の下では水かきは激しく動いているという発言に見られますようにいろいろ考えた。でその一つが、訪中いたします美濃部東京都知事に自民党の堀幹事長が手紙を託する、そして日中関係の問題について話し合いたいといういわゆる堀書簡を周恩来首相宛てに、まあ、送ったことであります。しかしならこれはもう受け取りを拒否されたのみならず、こんな手紙が来たということでもって暴露されるということで、佐藤としては非常に辛い立場になってきた。中国自身も佐藤反動内閣ということでもって、佐藤在任中は日中関係の正常化ではないというようなあからさまな態度を取っていたわけで、さて沖縄返還を成し遂げました佐藤内閣の退陣は時間の問題となります。そして次期政権を担当する候補者、すなわち自民党総裁選へ立候補する人々は次の4人に絞られてきた。三木武夫、田中角栄、大平正義、福田赳夫。マスコミはこの三木、田中角、大平、福田の頭を取りまして三角大福というふうにこう呼んだわけであります。でこの福田は佐藤首相の外務大臣という立場もありまして、対中国政策の急激な変更には慎重論の立場を取りましたけれども、三木、田中、大平、この3人は総裁選の直前に当選の暁には日中国交回復を最優先課題とするという、まあ、三波協定を、まあ、結んだわけであります。一方日本の財界も中国の市場の大きさを考えまして、中国には、まあ、8億の民がいるじゃないか、この人々が日本製品を買ってくれたらば我々はいかに潤うかといったようなことでもって、国交回復を正常化を急ぐように政府に圧力をかけていった。で中国側はこうした日本国内の動きを利用すべく文化大革命中に対立いたしました日本共産党。でこれは日本共産党が訪中団を派遣をいたしまして、日本の革命のやり方間違ってる、まあ、日本共産党は高度に発達して資本主義の国においては選挙を通じて議会を通じて政権を取ることにしなければいけないという態度だったわけでありますけれども、まあ、中国があんなことは生ぬるい、政権は鉄砲から生まれるということもあるじゃないか、とんでもない、今日本でな武力闘争なんかやったらば選挙民の信用を失ってどうにもなりませんよということで、日本共産党は結局共同声明を出さずに帰ってきたんですね。でそのうちに中国側が壁新聞、公衛兵が出して、宮本修正主義集団は我が毛沢東主席の言うことを聞かなかったということでもって強烈な批判の論調を展開いたしますし、さらにまた日本共産党とそれから赤旗の特派員が北京にいたわけでありますけれども、中国側によって暴行を受けるというようなこともあった。で日本共産党もいきり立ちまして、毛沢東一派の大国主義的干渉ということでもってこの大喧嘩が始まる。ですから日本共産党は全くその日中国交回復には立ちできない。そこで当時の社会党、民社党、公明党、さらに自民党内の親中派などなどに中国は接近をいたしまして、特に中国側が接近をしようといたしましたのが公明党であります。というのは社会党は親ソ派と親中派でもって党内が対立している、民社党はちょっと力が弱い、で公明党はイデオロギーは関係ないけれども一枚岩だ。そこで武入委員長が訪中をいたしまして、周恩来首相とじっくり話し合いますと、これが中国側の案ですというのを出してくるんですね。で武入はそれを持って帰りまして、大平外相あるいは田中首相に見せるというようなことでもって、これが結局、まあ、中国側の原案に、まあ、なってきたわけであります。そして、まあ、中国側の復興三原則というものが明らかになったわけであります。第一は、中華人民共和国は中国人民を代表する唯一の合法政府である。要するに台湾は違うんだ。から第二番目に、台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部である。さらに1952年に結んだ日華平和条約、これは中国側は日台条約とか日照条約、日本と蒋介石との条約日照条約と言っておりますけれども、この条約は不法であり無効であって廃棄されなければならない、こういうことであったわけです。 さて、この福田赳夫外相と田中角栄通産大臣で繰り広げられました次期総裁をめぐる激しい戦い、これはまあ核福戦争とマスメディア呼んだわけでありますけれども、これを制したのは田中であったわけであります。こうして田中首相が次期政権を担当するということになった。そして田中は内閣成立の直後、中華人民共和国との国交正常化を急ぎたい、日中正常化への機会は熟しているという談話を発表いたします。中国が素早くこれに対応いたします。7月7日に田中内閣が成立してその談話が出たわけであります。7月9日付の人民日報は田中首相談話を報道いたしますと同時に、同日の夜、周恩来首相はイエメンの政府代表団の歓迎夕食会に出ていたわけでありますけれども、この席上田中発言に言及いたしまして、これは歓迎すべきことであるというふうに演説をいたします。さらに北京を訪れました佐々木耕造元日本社会党委員長に対しまして、田中首相が北京を訪問することを歓迎するということを語った。このようにいたしまして、田中首相の早期訪中を望むことを明らかにしたわけであります。で、日本側は中国側の意向を探る一方、自民党内の親台湾派との合意を目指して党内に自民党日中国交正常化協議会を発足させたわけであります。さて、中国との関係を改善するにあたりまして、田中内閣が行わなければならない案件はいくつかありました。一つはアメリカの領海取り付けであります。で、これはアメリカが日本の頭越しに米中接近があったんだからということで、例年ですと日本の首相が交代するとワシントンにこう行くわけですね。ところが、ニクソン大統領も気を使いましてハワイまで出てきます。そして田中ニクソン会談が行われるわけでありますけれども、この田中ニクソン会談におきましては、日米安保条約あるいは日米安保体制の堅持と、それから田中訪中がアジアの緊張緩和に役立つというこの共同声明を発表いたしまして強調を謳う、すなわち日中国交回復が日米関係に影響を及ぼさないということをここでもって約束をしたわけです。さあ、第2番目、一番大変だったのがこの台湾との関係をどうするかであったわけです。で、この台湾への特使に選ばれましたのが椎名悦三郎自民党副総裁であります。前も日韓国交正常化の時に外務大臣として韓国を訪れた。まあ、この椎名というのは総裁になろう首相になろうと野心がないと同時に非常に曖昧もことしたところがかえってよろしいということもあって、椎名は台北に行くことになった。で、椎名は田中首相のところに行きまして、総理、台湾をどうなさるおつもりなんですか、こうするということであれば私その方向でもって全力を尽くしてやってまいりますから。そうすると田中は、いや、あんたが行けばなんとかなるよ、なんとかなる言うんですね。で、椎名が無然たる表情で総理官邸を出て今度外務省行きます。で、外務省でもって大平外務大臣に会う。大平さんは会うの大平というくらいなかなかそのはっきりしたこと言わないんですね。北京政権も台北の政権も自分のところが正統政権であると主張している以上、一方承認して一方との関係も維持することは国際法上できないことだ、なこと分かってる、じゃあどうすればいいんだというと、なんか結論が得ない。で、結局椎名はそうした状況の下でもって台湾に降り立つ。台湾に降り立った椎名一行を取り囲んだのがデモ隊であります。当時台湾では戒厳令が敷かれているわけでありまして、デモなんか起こるはずがないんですね。ですからこれは政府承認公認の官製デモであります。ですから鉄棒などは持ってこないけれども、竹竿を持ってくる。そして日本大使館が借り上げました8台の車をこのボコボコ引っ叩くんですね。さらにはまた石は投げないけど卵を投げる。後方の手でもって、椎名は用意されたホテルに入る。そしてそこには武装された警官が厳重に警備をする。そして椎名特使は蒋介石総統にお目にかかりたいと言ったんですけれども、体調があまりよろしくないということで、蒋介石は行政委員長、首相ですね、蒋介石の息子に会って、なぜ今日本が中国と国交回復をしなきゃいけないか、米中関係の接近あるいは日本国内の状況を切々と説明いたしまして、帰国とは従来の関係を維持するよう最善の努力をする。で、従来の関係と外交関係を含むのか、イエスと言っちゃうんですね。これ言わざるを得ないんですね。 そして、まあ、方法の体でシーナは帰国せざるを得なかったわけで、一方国内におきましては自民党内の親台湾派の抵抗と説得に苦労いたします。自民党の親台湾派の中には、それでは台湾と切るということは中華民国との戦争状態の復活じゃないか、テーブルをひっくり返したり灰皿が割れたりという、まあ、大変な詐欺だと。これもまあまあまあまあ、まあ、従来の関係を維持するから。結局自民党の親台湾派の中には、台湾貿易でもってその政治資金にしている人もいたわけでありまして、もし台湾との関係が切れた後一体どうなるのかということに対して非常にまあ懸念というものがあったわけで、これは後でお話しいたしますけれども、うまく解決ができた。でこうして田中首相、大平外相、二階堂官房長官など49名の随員からなります一行が北京空港に降り立ったのは9月25日のことでありました。この日北京は快晴、タラップを降りますと周恩来首相がそこでもって待っておりまして、まあ、がっちり田中と握手を交わす。その日の午後、田中周恩来会談が行われましたけれども、そこで日本側は日米安保体制の堅持を、まあ、持ち出したわけであります。例のハワイで行われた田中ニクソン日米首脳会談で、日本は日米安保条約を維持することを再確認いたしまして、かつ田中首相の中国訪問がアジアにおける緊張緩和の傾向促進に役立つことを希望した共同声明を発表したわけであります。さあ、日中正常化が安保体制と緊密な日米関係の下で行われ、で周恩来首相の反応は意外でありました。日本がアメリカとの関係をどうするかは日米間の問題です、我々は関知しません、日本にとって日米安保条約は非常に大事です、堅持するのは当然ではありませんか、今まで日米安保条約というものは中国を敵するものだと廃棄を要求してやまなかった日米安保条約を中国が公式に今認めたわけであります。ある新聞記者はこの時歴史の歯車がギーッと音を立てて回ったような気がしたと表現しておりますけど、まさにそうであった。で別れ際に周恩来が言います。ともあれ勝意を残して大道につきましょう、細かい問題はよろしいから一つ大どころでもって論じませんかということだったり、そして夜7時半から周恩来主催の歓迎晩餐会が開かれます。日本から同行の記者団、北京駐在の各国の特派員も招かれまして、600人を超える大宴会となります。で人民解放軍の軍楽隊がまず桜桜、次で佐藤家さん、これやはり田中が新潟だからですね、まあ、非常に心にくいその選挙区でもあったわけであります。そして一つ問題になりましたのは、田中が歓迎園で述べたその演説であります。田中は過去数十年にわたって日中関係は遺憾ながら不幸な経過をたどってまいりました、この間我が国が中国国民に多大のご迷惑をかけたことについて改めて深い反省の意を表明するものであります。この多大のご迷惑をかけたというのは、通訳がティエンラマーファン、ティエンというのはこの添えるというですね、それから終了の量、完了の量、それから朝という字に、それから疲弊にページの煩わしい、ティエンラマーファンと言った。そうすると翌日、ティエンラマーファンというのはどういうことなんですか、ご迷惑をおかけしたあの表現では、道路で水まいてて道を歩いてる人のスカートにちょっと水がかかってすいませんご迷惑を、非常に軽い、一体あなた方今まで中国人民にどれだけのその危害を与えてきたと思ってるんですか、もう参るんですね。これも中国側の戦略の一つだったかもしれないけども、結局これは決してその通訳した人の責任ではありませんで、あらかじめ日本文と中国訳というものは日本側で全部訳していって、通訳はそれを読んだに過ぎないんですね。だから訳の過程でもって中国に対して多大のご迷惑をかけたというのはどういう表現がいいかということをですね、中国側と相談しながらでも決めればよかったんではないかと、これはまあ後の知恵でありますけど、そういった問題があったわけで、さて問題はいろいろあったわけであります。まず日本側では当時の高島条約局長が精密な条約理論を展開いたします。そして例えば日本と中国との間の戦争でありますけど、台湾との日韓平和条約でもって終わってるんだ、あるいは賠償もあの時台湾側が放棄したということでもってこれ終わってるんだということを言うんですね。そうすると周恩来が田中に言います、日中正常化は法律問題でなくて政治問題です、 高島局長の主張は法治的発言で、法治というのは法律論をもてあそぶとんでもない輩だ、まあ、そこでもって日本側はもうみんな一向食事も喉を通らないんですね。このままで行ったらもう決裂するかもしれないぞ。大平が言うとそんなことはないよ、ね、田中一人でもって元気でもってよく食べて魔王大使を煽ってるんですね。おいこの料理はうまいぞ。気を引き立てようとするけれども誰も食事に手を出さない。田中が言います。だから大学でのインテリはダメなんだよ。大平じゃあどうすればいいんだい。そんなことは大学での勉強してたら考えることだ。今大学ではダメだと言っておきながら今度は大学では考えろという、まあ、東大でのトップエリートたちが思わず吹き出してだんだん雰囲気がほぐれてきたわけです。もっとも後で資本大は田中に言ったそうです。高島重役局長を奉仕と罵したけれども我が国にもああいう洗練された粘り強い外交官が欲しいなと言って、まあ、褒めたたえたと、まあ、言われるわけであります。さて共同声明がいよいよ出ることに今なったわけでありますけれども、これは先ほど申しました竹入委員長の持ってきた原案というものが参考になります。でそこでまず日本と中国との間の戦争状態につきましては、日本国と中華民国との間これまでの不正常な状態という表現で落ち着いた。そして賠償については賠償権というのを権を取ります。賠償を放棄するということ。そして台湾が中華人民共和国の神聖な領土の一部であるということには日本は十分理解し尊重するという立場を取りまして承認するということはまあしなかったわけであります。なお日中国交正常化が第三国に対するものではないこと、また両国のいずれもアジア太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国あるいは集団によることにも反対することは明記して、これは中ソ対立をこう意識してたんですね。そして最後にこの台湾との問題は日中国交正常化の結果として日華平和条約はその存続の意義を失い終了したと認められるというその大平外務大臣の談話が出ます。これに激怒した台湾は日本との外交関係を断絶をする。しかしながら日本は台北に交流協会という日華でも日台でもある交流協会を、そして台湾は東京に亞東関係協会、現在の名称は台北中日経済文化代表所になってますけど、これを影の大使館としてまあ設置をするということになったわけです。でまあ、このようにいたしまして、まあ、日中国交正常化を受けまして日中間には貿易航空海運漁業など次々と実務協定というものがまあ締結をされることになった、まあ、これは中ソ対立に巻き込まれて一時的にソ連は態度を硬化させまして対日姿勢というものは非常にまあ厳しいことになってくるわけでありますけれども、まあ、最後に周恩来首相は田中大平外務大臣などを毛沢東の私邸に連れて行きまして毛沢東主席との会談というものをアレンジする。毛沢東は書斎でもって会いまして田中と周恩来を見ながら喧嘩はもう済みましたか、喧嘩をして本当に仲良くなれるんですということを言うということは、これ全部そのテレビでもって撮りまして中国の国民に対しましてこの日中国交回復は毛沢東主席もお墨付きなんだと、そして後に4人組として言われますその強硬派に対してもこの毛沢東の権威を借りて説得をするということがあったわけです。さらに北京の後すぐ帰りたい田中、頼むから上海行ってくれということで4人組の一人として後に逮捕される長春教というのは革命委員会の主任として君臨していた上海に田中首相を連れていくという非常な、まあ、気配りというものを、まあ、示したわけであります。このようにいたしまして日本は米中接近中ソ対立というアジアをめぐる国際情勢の変化の中で懸案の日中正常化を、まあ、成し遂げた。しかし、まあ、希代の外交指導者周恩来のリーダーシップがなければ中国の歩み寄りを引き出すことはできなかったのではないかと思うわけであります。
歴史再発見近代日本外交の歩み第25回、今回は日中国交回復と題して慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。次回からは聖武天皇とその時代天平の光と影と題して古代史研究家の遠山光雄さんにお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。